特集、海外の活力で長崎県を元気に、4ページ。県では海外との歴史的な交流の積み重ねと、アジアに近い地理的優位性を生かして海外の活力を取り込み、県内経済の活性化につなげるため、アジア国際戦略を策定し、経済的実利、中経済的な結びつきによって得られる利益、中終わりの創出や拡大に向けた取り組みなどを進めています。アジア国際戦略を表す図があります。図の説明、海外から長崎に受け入れる内容と、長崎から海外への働きかけの内容が対象国ごとに表示され、矢印で結ばれています。別ページで詳細が説明されていますので、品目等のみ読み上げます。中国、観光客誘致、上海・香港直行便就航、クルーズ船運航、県産酒、日本酒、鮮魚、陶磁器の輸出、県の上海事務所設置、韓国、観光客誘致、県産酒、日本酒、木材、調味料、五島手延べうどん、島原手延べそうめん、菓子類の輸出、県のソウル事務所設置、東南アジア、観光客誘致、壱岐焼酎、和牛、いちご、陶磁器の輸出、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシアへのビジネスサポートデスクの設置、ヨーロッパ、観光客誘致、県産茶の輸出、アメリカ、観光客誘致、切り花、鮮魚の輸出、図、終わり。海外の活力を取り込むってどういうこと？人口減少による国内市場の縮小や、少子高齢化による労働力不足が進行する中、経済を活性化させるためには、中国、韓国や東南アジアなどの海外の活力を取り込むことが必要です。本県は海外との交流の窓口として国内外から人が集まり、様々な物、文化、情報が交わり、発展してきた歴史があります。県ではこうした交流の歴史やアジアに近い地理的優位性を生かし、外国人観光客の誘致強化、県産品の輸出拡大や県内企業の海外展開支援、優秀な外国人材の安定的な受け入れ促進などの取り組みに力を入れています。長崎県アジア国際戦略。これまでのつながりの強化や新たな関係の構築を図りながら、海外の活力を生かした本県の経済活性化へつなげていきます。ソフトパワー、自身の価値観や文化の魅力等で相手を魅了し動かす力の強化とサポート体制の強化により経済的実利へ。ソフトパワーの強化とは、歴史的なゆかりの活用、民間青少年の友好交流、政府間交流、人脈づくり。サポート体制の強化とは、県の海外事務所などを活用し、専門的な知識、情報により、民間事業者の各種取り組みを支援。経済的実利とは、外国人観光客の増加、県産品の輸出拡大、県内企業の海外展開。ガンバ君が吹き出しで、次のページから詳しく紹介していく場合と言っています。数値目標、長崎県総合計画チャレンジ2020で数値目標を設定し、達成に向け全庁的に取り組んでいます。外国人延べ宿泊者数、平成29年度85万人、令和2年度目標 117.9 万人、県産品の輸出額、平成29年度 29.3 億円、令和2年度目標40億円。中国、 アジア最大の消費市場である中国は、長年の交流の歴史と地理的な近さという本県の強みを生かすことができる国です。先人が築いてきた友好交流の絆をさらに強固なものにしながら、人的、経済的交流の拡大に取り組んでいます。観光誘客。中国からの観光客は年々増加しており、平成30年の延べ宿泊者数は過去最高の78,620人となりました。県では特に修学旅行客を積極的に誘致しており、県内小中学校の協力のもと、各地で学校交流を行っています。引き続き、本県と中国の長い交流の歴史を生かして、教育旅行などの誘致に取り組みます。長崎鮮魚の輸出拡大。長崎鮮魚は上海や北京をはじめとする約110都市に広く流通し、高級日本料理店や百貨店を含む1300店舗以上で取り扱われています。今後も安全安心な長崎鮮魚の魅力や認知度を高めながら、さらなる輸出拡大を目指します。写真があります。北京における PR イベントでのクロマグロの展示。説明。展示用の台の上で大ぶりの銀色のクロマグロが何体も並んでいます。写真終わり。長崎県上海事務所。県の上海事務所では、観光客誘致や県産品の輸出拡大、県内企業の中国展開などの支援を行っています。昨年は中国国際輸入展覧会での長崎県ブースの出展や、日本料理店での長崎食材フェア開催の支援などを行いました。このほか、友好関係にある福建省や上海市、湖北省などとの各種交流の窓口としての役割も担っています。黒川慶志郎所長が吹き出しで、中国に関する様々な分野の相談を受けたまわっています、と言っています。トピックス。福建省からの栄誉公民授与。昨年9月27日、福建省で中村知事が、福建省栄誉公民の称号を授与されました。長年にわたる福建省との交流の推進や経済技術の発展への貢献が評価されたものです。これからも福建省との交流をさらに深めていきます。写真があります。東東傑福建省省長から称号を受け取る中村知事。写真終わり。上海、香港へは長崎空港発の直行便をご利用ください。長崎空港発着の国際線、上海線、香港線は海外からの観光客誘致など海外の活力を取り込むために重要な路線です。上海、香港を経由して世界各地へ行くこともできますので、旅行や出張の際はぜひ長崎空港発着便をご利用ください。ランバちゃんが吹き出しで、長崎上海線が2月12日水曜から増便されますよと言っています。中国東方航空。運航日、月曜金曜週2便。上海の時刻は現地時間です。長崎月曜金曜13時20分発。上海14時25分着。上海月曜金曜9時50分発。長崎12時25分着。運航日2月12日から水曜も運航。長崎水曜14時30分発。上海15時30分着。上海水曜10時40分発。長崎13時30分着。香港エクスプレス運航日。火曜、木曜、土曜、週3便。香港の時刻は現地時間です。長崎、火曜、土曜、19時15分発。香港、22時5分着。木曜、19時15分発。香港、 22時10分着。香港、火曜、木曜、土曜、13時5分発。長崎、17時5分着。香港、観光誘客や県産品輸出に取り組んできた中、昨年1月、長崎県と香港を結ぶ直行便、前述が就航しました。これを契機として、さらに取り組みを強化しています。観光誘客。香港では、日本を何度も訪れる方も多く、日本の情報が雑誌や SNS などに豊富に掲載されています。車が日本と同じ左側通行であり、レンタカーの利用者も多いため、県内を周遊するドライブコースなどの情報を提供しています。県産品の総合フェア。香港は本県の農畜産物の最大の輸出先であり、輸出額が年々増加傾向にあります。県産品のさらなる輸出拡大に向け、人気の高いイチゴや長崎和牛に加え、農畜産物、加工食品、陶磁器、鮮魚などと観光情報を合わせて PR する総合フェアを開催しています。写真があります。小売店や飲食店などで総合フェアを開催。説明。広いフロアにたくさんのショーケースが並べられ、幾種類もの食品が出品されています。写真終わり。韓国。現在の日韓関係において、地域間の交流はますます重要なものになるとの考えから、関係機関と連携しながら、様々な事業に取り組んでいます。朝鮮通信使をテーマとした交流。2017年10月、朝鮮通信使に関する記録が、ユネスコ世界の記憶に登録されました。約200年にわたる隣国間の平和に貢献した朝鮮通信使の歴史的意義を広め、両国の国民の信頼と友好の絆がさらに強固なものとなるよう、各種交流事業に取り組んでいます。写真が2枚あります。1枚目、対馬厳原港祭りで朝鮮通信使再現行列に参加する日韓の高校生。説明、羽のついた扇子と色鮮やかなピンクや黄色のチョゴリを身につけた高校生の行列の様子です。2枚目、日韓の大学生が交流を深める日韓未来塾。説明、両端にそれぞれの国旗、それぞれの国の言葉で日韓未来塾と書かれた横断幕を前にした参加者たちです。写真終わり。県産品の輸出拡大。島原手延べそうめん、五島手延べうどんや長崎かんぼこなどを使った料理を提供する日本料理店手延べ人家は匠長崎が韓国国内で12店舗展開するなど、韓国への県産品の輸出が増加しています。今年度は当該店舗と連携した飲食店プロモーションを行い、本県の魅力を総合的に発信し、県産品のブランド化と販路拡大に取り組んでいます。写真があります。手延べ人家はカンファムン店。説明、店舗の入り口に孔子戸と手延べ人家と書かれた自然木の看板があります。写真終わり。長崎県ソウル事務所。県のソウル事務所では、観光客誘致や県産品の輸出拡大、県内企業の韓国展開などの支援を行っています。昨年度は、長崎県島旅滞在促進事業説明会の開催をはじめ、韓国の百貨店での長崎県物産観光フェアを初めて開催しました。このほか、友好関係にある釜山広域市との各種交流の窓口としての役割を担っています。坂には正文所長が吹き出しで、長崎県の魅力を韓国で発信していますと言っています。東南アジア、人口規模、経済成長の度合いや生活習慣などが 国によって大きく異なる東南アジアにおいては、各国の特性に応じた取り組みを進めています。ベトナムとの地域間交流。本県は約400年前の朱印船貿易時代からベトナムと特別な関係を有しており、中でもクアンナム省とは人材交流や文化交流など官民様々な分野で交流を行っています。昨年8月に現地で開催されたイベントでは、今年御朱印船が奉納される長崎くんちや観光、留学情報の提供など、本県の魅力を広く PR しました。今後も歴史的なゆかりを大切にしながら、幅広い分野での交流拡大を図ります。写真があります。クアンナム省ホイアン市での御朱印船 PR の様子。説明。鮮やかな御朱印船が川べりの人たちが見守る中を進んでいます。写真終わり。ベトナムからの外国人材の受け入れ。全国的に産業人材が必要とされており、ベトナムを含む外国人就労者が増加傾向にあります。そのような中、昨年10月に本県と友好交流の関係にあるベトナム・クアンナム省との間で人材交流に関する覚書を締結しました。現在、クアンナム省からの人材受け入れの促進に向けた協議を進めています。写真があります。クアンナム省との覚書締結。説明。両国の国旗の旗の前で両者が握手をしています。写真終わり。シンガポール、タイでの長崎和牛の輸出拡大。世界的な日本食ブームの影響もあり、和牛への注目が高まっています。農業団体や生産者団体、関係機関で作る長崎和牛銘柄推進協議会では、長崎和牛を取り扱う飲食店などを指定店に認定することで、長崎和牛の認知度向上と輸出拡大を図っています。写真があります。現地飲食店などを長崎和牛指定店に認定。説明、認定書の受け渡しの風景です。写真終わり。タイでの県内企業の事業展開。焼き畑農業が原因で発生する森林火災により、大気汚染が深刻化するタイ北部のチェンマイ県で、県内企業が製品化した小型送水ポンプを現地農業コミュニティ内における消火防災活動に活用する取り組みを実施しています。県の海外展開支援が途上国の開発に貢献する国際協力機構 JICA 大文字 JICA による支援にもつながっており、さらなる事業展開が期待されます。写真があります。チェンマイ消防署と防災に関する協議を実施。説明。大型の赤い消防車の前に関係者が並んでいます。写真終わり。欧米、交流の歴史や2つの世界文化遺産、平和関連遺産などを活用して認知度を高め、観光客誘致や県産品の輸出拡大に向けた取り組みを進めています。観光誘客、欧米からの観光客は歴史文化への関心が高く、滞在日数が長いことが特徴です。2つの世界文化遺産を活用して、本県ならではの歴史文化の多様性を様々な機会を活用して PR し、誘客につなげていきます。県産茶の輸出拡大。健康志向の高まりなどから、海外では日本茶が注目されています。全国茶品評会や日本茶アワード、大文字 AWARD で、日本一を獲得した県産茶の輸出拡大に向け、展示会などでの試飲や PR を通じて、現地の需要把握に努めています。問い合わせ、県の国際課、電話 095-895-2087、長崎県アジア国際戦略で検索。広報テレビ番組、こちら県庁広報2課、民放4局でも 今回の特集を2月に放送します。ぜひご覧ください。